ヨナ書1章1節から3節まで。アミタイの子ヨナに次のような主の言葉があった。立ってあの大きな都ニネベに行き、これに向かって叫べ。彼らの悪が私の前に登ってきたからだ。しかしヨナは立って主の御顔を避けてタルシュシュへ逃れようとした。彼はヤッファに下り、タルシュシュ行きの船を見つけると、船賃を払ってそれに乗り込み、主の御顔を避けて人々と一緒にタルシュシュへ行こうとした。今日はこの箇所から神様から逃げる預言者と題しまして、岸先生にメッセージをお願いいたします。
皆さんおはようございます。放蕩息子の例え話、みんながご存知だと思いますが、あるお父さんに二人息子いますよね。で、弟息子はお父さんから離れて遠く離れている国へ行って、そこで幸せ、良い人生を探しに行きました。一方、兄息子が、お父さんのそばにいましたが、兄息子の心もお父さんから遠く離れていました。その例え話によって私たちが神様から逃げる方法二つが分かります。一つの逃げる方法は、神様の戒め、その律法以外に幸せを探す。そしてもう一つのは、律法主義によって幸せを探す。その二つの逃げる方法、両方が神様の魂を悲しませます。クリスチャンとして私たちが弟息子の行動を見て、やっぱりそれはダメと、認めやすいんですよね。神様の律法を無視することはダメでしょう。もちろん彼はお父さんから逃げていますよね。兄息子の行動は、もう少し理解しにくい、分かりにくいかもしれません。彼の心は神様の御心から離れている理由がこのようです。彼はこのように考えています。俺は奴隷として働いていて、神様が私のことを全然聞いてくれないっていうような考えです。このように兄息子も神様の戒めをまるで切り札として使い、神様をコントロールしようとします。やはり彼も弟息子も両方が神様から離れて神様の魂を悲しませます。実は今日の説教はヨナ書です。それはちゃんと書いた通りですが、ヨナ書の中に実はヨナはその息子の二人のようです。両方のようです。その息子たちの共通点は何でしょうか。二人ともは神様を疑う。神様が、そのご計画が一番ベストだと疑いました。神様の御心は人生の一番幸せの人生だと信じていませんでした。兄息子は 恨みを抱いて、そしてそれによって疑いました。弟息子は、実際に逃げましたんですよね。それはその弟息子の方は今日の箇所のヨナのようですね。しかし私たちもその二人の息子のようにヨナのように神様の戒めに従うことは取り組みです。特に理由がわからない、理由がわからないなら、それにどういうふうに従うか、それは難しいでしょう。ヨナはニネベへ行く理由が分かりませんでした。ニネベ、そういう町はアッシリア敵国、イスラエルの敵国の首都でした。しかし神様の忍耐は素晴らしいです。もちろん神様は主権がある全能お方ですが、ヨナをお待ちです。私たち罪人も神様に立ち返る時をお待ちです。それはヨナ書のテーマです。つまり神様の主権、そして神様の主権は人間の勘違い、特に神様についての勘違いを覆すことです。それで少しヨナ書の背景を説明させていただきたいと思います。まずは先ほど言ったようにヨナ書がイエス様の例え話のようですね。しかしヨナ書は例え話ですか、歴史ですか、どちらでしょうか。それは信じにくい話ですよね。ヨナは大きな魚に飲み込まれて3日間魚の腹の中に生きていて、都ニネベにやっと着いた時、短い宣教をして、そのおかげでニネベの全部の12万人が悔い改め神様に立ち返ったことを見ました。ヨナにとっては忘れられない一週間だと思います。ヨナ書の中に奇跡から奇跡へがだんだん残っていて、私たちにはそれは分かりにくいかもしれませんね。しかし当時のユダヤ人、またイエス様もヨナ書を歴史として読んでいました。そして私たちもこういうふうに読んだ方がいいと思います。しかも、ヨナ書の最初の部分が、他の預言書と同じように、他の歴史と同じように、神様が預言者に御言葉が来る、そういう場面ですよね。実際にヘブライ語で、最初の言葉、ヨナ書の最初の言葉は昔々ではなく、それはさて、あるいはということでという意味です。英語で And it came to pass。 それはヘブライ語の話の中の、最初の部分が本当に普通でした。それはやっぱりこの章が特別な歴史、特別な文脈にあるという証拠ですという意味です。そしてヨナ書の文脈っていうのは悪い王の時でした。具体的にいつヨナがニネベへ行ったか、その年わからないんですが、ヨナがもう一つの聖書箇所に出てきます。それは列王記14章25節、手元の聖書があればぜひ列王記第2 14章25節、それ2017年訳で 678ページ、678ページで第2の列を置き、14章25節こう書いてあります。彼、それはヤロブアム王を意味しています。彼はレボハマテからアラバの海までイスラエルの領土を回復した。それはイスラエルの神主がそのしもべガテヘフェル出身の預言者アミタイの子ヨナを通して語られた言葉の通りであったって書いてあります。ヤロブアムは北王国イスラエルの王でした。紀元前787年から746年まで治めました。結構 長かった。その時イスラエルは、経済的に富んでいました。実はお金持ちが増えていたんだ。ところがヤロブアムは悪い王でした。その時イスラエル、北王国のイスラエルの中で悪い王から悪い王へ続いていった。そしてその王たちは神様の命に悪であることを行い、イスラエルに罪を犯させました。それにもかかわらずヨナは良いことを予言したようですよね。もう一度見てください。領土が広がっています ね。回復したという言葉ですね。ところが経済的に富んでいることイコール霊的な祝福ではありません、ね、富んでいることイコール霊的な祝福ではありません。この箇所もう一つの面白い詳細がありますが、ヨナはガテヘフェル出身です。ガテヘフェル出身、ガテヘフェルは北の方、ガレリアの方でした。その地域から来ました。そしてヤロブアムのために良いことを予言したから田舎から来ていて、おそらくヨナは本当に愛国者、イスラエル大好きだった。しかし他の預言者を聞くと、ヤロボアムに対して、実はそんなに良いことがないんです。それはアモス書なんですけど、ぜひ聞いてください。アモス書6章14節。しかし、イスラエルの家よ、今私神はあなた方に敵対する一つの国を起こす。万軍の主、主の言葉、彼らはレボハマテからアラバの水なし川まであなた方を虐げる。要するに先ほどそのレボハマテからアラバの海までがヨナの予言によってヤロボアムがもらうんですが、アモスの予言によってイスラエルがそのすべてを失います。実はアモス書の予言が、イスラエルがアシリアと戦った時、それ負けて全部の土地がなくなる、失われていることによってアモスの予言が成就されました。アモスもホセアもそういう予言者たちが悪い王ヤロボアムに逆らいました。ヨナだけはその悪い王の仲間でした。どうしても仲間だった。それはやっぱりヨナがイスラエルの敵を嫌うことを意味しています。アッシリアのような国が敵だ、だから嫌うということです。よし、じゃあようやくヨナ書に戻りましょう。ヨナ書一章一節二節お読みします。アミタイの子ヨナに 次のような主の言葉があった。立て、あの大きな都ニネベに行き、これに向かって叫べ、彼らの悪が私の前に登ってきたからだ。神はヨナがニネベへ行って宣教するように命じられました。もしニネベが敵だとしたら、敵だったならば、なぜ神様はヨナを送りになったでしょうか。その答えは2節にあります。そこでニネベの悪が神様の御前に登ってきたからです。アシリア帝国は当時本当に悪いっぱいでした。他の石のレリーフ、刻んでいるあの絵のようなレリーフによると、アシリアがその時いろんな拷問の方法を見つかって、そしてその国が初めて他の国を捕囚する作戦をしました。実際にイスラエルが捕囚され、それは紀元前722年ヨナの人生の間だった。アシリアの悪は神様に神様の罰を受けるはずです。報いが来るはずです。それは特にヨナ書2節が他の聖書箇所と似ていますが、神様がその悪を見てそれを罰されるということです。ノアの時代とかこう書いてあるんですけど、地は神の前に堕落し、地は暴虐で満ちていたと書いてあるんです。神様は悪が満ちていることをお待ちで、悔い改めの機会を与えてくださるんです。忍耐を持ちが裁きも来る。しかしヨナはこう考えています。もし神様が敵であるアッシリをお許しになったらどうなるでしょうか。敵を許したら、それはヨナ書の一番大きな疑問だと思います。どうやって自分の敵を許すでしょうか。もし神様はみんなの神様ならば、もし神様がみんなすべての人生を愛されているならば、じゃあヨナによって神様はニネベを大きな警告を与えてくださるんです。すなわち悔い改めの機会を与えてくださるんです。レビ人19-18節ではこう書いてあるんですが、あなた皆さんは復讐してはならない。あなたのための人々に恨みを抱いてはならない。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。私は主である。古代中近東の時、和解するために叱責が必要です。叱責、叱りが必要です。叱責によって相手のその関係が大事にする意味です。その叱責がなければ、いや、仲直ることも必要はないという意味です。 恨みを抱いたヨナはやっぱり敵であるニネベに悔い改めの機会をもあげたくないんです。ニネベが神様と仲直ることも欲しくないんです。ですからヨナは神様の戒めに背いたんです。しかしヨナは拒むことだけじゃなく、神様の戒めに真逆をしました。それは2節3節を読みします。立ってあの大きな都ニネベに行き、これに向かって叫べ、彼の悪が私の前に登ってきたからだ。しかしヨナは立って主の御顔を避けてタルシシへ逃れようとした。彼はヤッファに下り、タルシシ行きの船を見つけると、船賃を払ってそれに乗り込み、主の御顔を避けて人々と一緒にタルシシへ行こうとした。このような怪しい預言者はおそらくイスラエルから初めて送った宣教師でした、ね、北王国からの初めての宣教師かもしれません。で、私たちも宣教師ですが、その立場からヨナは悪い宣教師だと評します。神様は立ってニネベへ行きなさいって。ニネベはイスラエルの東です。ヨナは実際に立って実際に行きましたが、タルシシュへ行きました。タルシシュはそのイスラエルの西です。しかも西へ行くために船に乗ること、乗らなきゃならないんです。当時のユダヤ人にとって船は危険でした。もし話の最初は会う人が船に乗ったということならば、じゃあその人にはうまくいかないでしょうってみんなそう知っていました。ですからヨナが船になってタルシシへ向かって、じゃあそれは自分の人生をなくなる方、アッシリアを助けるより欲しいという証拠です。ではもしヨナがそんなに気が進まないならば、どうして神様はヨナを送りになったでしょうか。じゃあ一つの手がかりはヨナの名前だと思います。ヨナの名前はヒブライ語でハトを意味しています。ハト、鳥のハトですね。旧約聖書の中でハトはさまざまな意味がありますが、一番大きいなのは希望です。ハトは希望の証拠です、ね、ノアの箱舟をの話を思い出してみてください。ノアは鳩を手放して、そしてその鳩はオリーブの若葉を持ってきました。それは洪水がようやく終わったという希望の証拠ですね。その鳩のように、少し皮肉的ですが、ヨナも船から送りました。しかし設定は全然違いますよね。ヨナの希望のメッセージは敵のためですが、その敵ネネベが実際にそのメッセージを受け取って分かる、そして悔い改める可能性はものすごく低いですよね。そういうふうにテコでも動かない預言者は動かされました。そして許せない敵は許されました。それは神様の御業です。神様の御心は ニネベが神様に立ち返ることだけではなく、ヨナも悔い改め神様に立ち返る。つまりヨナも自分の恨み、外国人に対する恨みを悔い改めて神様に立ち返る御心です。現在私たちは神様の御言葉を伝える気もあまり進まないかもしれないんです。預言者になりたくないかもしれないんですね。その点で私のストーリーを少し話させたいと思いますが、実は私も、宣教師ですが、ヨナのように同じような雰囲気で宣教師になりたくはない、なかったんです。説教もしたくはなかったんです。ごめんなさい。じゃあどうやって日本に来たかって聞かれると、私が振り迎える一つの時がいつも思い浮かびます。それは私がカナダのバンクーバーにいた時、その時リジェントカレージという進学校に通っていて、別に私が先ほど言ったように牧師になる気がありませんでしたが、聖書についてたくさんの質問が残っていたので、もっと聖書のことを知り信仰が強められるためにレジェントカレッジに行きました。その時は本当に恵まれて、素晴らしい経験も大変難しい経験もいっぱいしました。その時にも進路について祈りましたが、神様が答えはまだなさそうでした。しかし一つの祈りに神様ははっきりと答えてくださいました。それはその時私にとって小さな祈り、義務的な祈りでした。その進学校には水曜日のゴスペルコーラスがありました。水曜日は空いていましたから、一回セリアと歌いに行きました。あまり気に入れなかったし、宿題で忙しかったので、やめようとしましたが、急にそのことについて祈った方がいいと思いました。ただ、義務的な祈りでした。しかし、驚くべきことが起こりました。神様の答えはとても力強く、しかも早かったです。ゴスペルコーラスに入った方がいいと感じました。その一週間何回も祈り直しましたが、答えはいつも同じでした。セリと相談して私たちはコーラスに入りました。その時私にとって小さなことでしたが、実はそれは日本への第一歩でした。ゴスペルコーラスの指揮者は日本人でした。荒木泉さんという人ですが、いい友達となりました。それから日本の選挙について考えさせられました。もちろん他の導きも与えられました。他の OMF の宣教師シミット先生ご夫妻と会って、他の日本人の友達ができて、そして短期宣教師日本に来てこの教会で9ヶ月働いた時、それがだんだん神様の宣教師になる道が開きました。そして神様はその間ゆっくり私の心を変えていて、私が日本人の間で日本人と共に福音を伝える心を与えてくださいました。ようやく宣教師に なりたくなりました。ある程度までみんなクリスチャンは宣教師です。なぜ私たちが福音を伝わないのっていう理由も様々あるかもしれませんが、もしかしたら私たちが、まあ、ニネベのように相手が悔い改める可能性が低いでしょう。もしかしたら私たちが、まあ、相手が悔い改めて神様に立ち返って欲しくないかもしれません。ヨナのように恨みを抱くかもしれません。今日のヨナ書の学んだことは、ヨナのように模範として従わない、従いませんように、その代わりに恨みを手放して、敵を許し、そして神様のご計画を受けます、いただきましょう。そのご計画が 100% 分からなくても、それ受けましょう。神様の御心は完璧だからです。神様のタイミングも一番ベストだからです。祈りましょう。愛する神様、素晴らしいお名前を賛美いたします。いつも私たちを愛してくださり、私たちの固い心を柔らかくしてくださり、そして神様のご計画、そのタイミング、その戒めが一番ベストだということをも心から感謝いたします。どうか神様、私たちが恨みを拒む、神様に立ち返る、敵を許し、神様を愛し、人間同士愛することができますように、導いて助けてください。すべて感謝して主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。